You're listening to Friendship Radio.
これまでこの欧米型の教会観、つまり個人主義的な教会観に対する反省から、共同体という言葉が盛んに今教会で用いられるようになってきたんです。確かにこのキリストの体である教会に属するというその点からすれば、聖書の示す信仰者像、あるいは教会観というのは決して個人主義ではないんです。信仰者は地方の教会のこの教会の交わりに属し、しかも個々の教会は実はもっと大きな行動の教会に属していると聖書は教えています。だから個人主義ではありえない。私たちは教会の交わりの中に属し、その交わりの中で他者や他の教会との一致協力のもとにキリストの体を形成するように招かれている。個人の信仰に始まりながら、しかしそこに決してとどまることなく、キリストの体の全体に使えるように召されているんです。だから礼拝の中で祈りを捧げるときにも、この教会の祝福とともに諸教会が共に主を礼拝することのできるようにと祈りを捧げる。競合して戦い合っていることではない。それぞれの地域に任せられ委ねられた教会があって、しかしそれぞれの領分を持ちながらも一緒になって、それぞれの日本全国世界の教会が一つになって神を礼拝している、こういう感覚。けれども一旦共同体という言葉が流行り出すと、またこれは困ったもので、今度は全てが大衆という視点から見るようになって、共同体先にありきという考え方が全体を支配するようになる。そしてその結果、しばしば、実はいつも起こることですが、福音の意味が曖昧になり、魂の救いという根本的なことがそのところで問われなくなってしまう。いわゆる愛の交わりが強調されるんです。愛の交わり、聖餐式のこの意味をめぐって、今や主の食材の記念、つまりイエス様が十字架にかかってくださったあの贖いの技、私たちのために血を流してくださったイエス様のあの救いの技の記念、本来はそうでしたけれども、そこから共同体の愛の交わり、食卓の交わりへと、その協調点がシフトされてきている。そういう教会が増えてきている。聖書の順番からすれば、愛の交わりの共同体に受け入れられ、御霊の一致を得るためには、まず私たちがイエス・キリストの十字架の贖いを信じなければならない。イエス・キリストの十字架の贖いが先に来なければなりません。罪の悔い改めと信仰の告白によって主との交わりに加えられるはずです。それによって主の共同体が必然的にそこに成立する。主の共同体を形成しましょうって言わなくても、イエス様を信じる信仰によってそこに私たちは一つの交わりが生まれるんです。ことされることによって、父なる神を一緒に礼拝するようになるんです。ところがそれがなぜか逆転してしまう。いや、逆転しているというよりも、交わりというものが強調されながら、悔い改めとか罪の許しということが少しも覚えられない。ひょっとして思うんです。そうした指導者たちや信仰者たちが、本当の意味での悔い改めや罪の許しという恵みの経験を本当は知らないのかもしれない。共同体としての使命と倫理が強調される一方で、個人の魂の救いの問題が忘れられてしまう。地球規模の大きな課題の深刻さに対して心を傾けながら、私自身の神への信仰、私の霊的な状態に関する小冊といった課題、私が救いを得ているか得ていないか、どうか、最も肝心なそうした事柄がしばしば脇に置かれる。他の人の問題、学校や職場での学びや働きに関すること、キリスト教会の動向、世界の問題に心を砕きながら、自分のかけがえのない家族の中の課題に少しも意識が向けられなかったりする。自分の家族が本当に大変な事態になっているのに、必死になって世界平和を求めている人たちが大勢いる。なぜか大きいことを考えるときに、核になるものが問われなくなる。 有名なこの説教者のロイド・ジョーンズがこの歌詞を解き明かしながらこういうふうに語っていることは注目に値するんです。彼はこう言うんですね。自分は個人であり、自分はいくつかの質問に自分一人で直面しなくてはならないのだ。それこそ結局のところ説教という務めの根幹でもある。説教の第一の務めは私たち一人一人に自分は個人なのだと認識させることにあるのである。私たちは一人ずつ生まれた、そして一人ずつ死んでいかなければならない。神の裁きの法廷において私たちは群衆として見られるのではなく、各人が一人ずつ裁かれるであろうと彼はそう言う。確かに私たちは最後には一人一人で死ぬことと、死んだ後に神の前に一人一人で立たせられて一人一人で裁かれることが定められていると聖書は教えているんです。だから他の人とのしがらみの中ではなく、自分個人で神様と向き合わなければならない。